愛する天の父なる神様、あなたの素晴らしい御名を心から賛美いたします。神様が今日も私たちをこのところに呼び集めてくださり、あなたの御言葉を聞くこの時を与えてくださり感謝いたします。神様が今この時もお一人お一人の心に語りかけ、またある方にはチャレンジを与え、今日ここから踏み出す一歩を神様が共に歩み出させてくださいますようによろしくお願いいたします。インターネットを通して礼拝を捧げておられる方、特に病のうちにおられる方々の上にも神様の守りと祝福が豊かに今この時もありますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。やっと暑い夏が終わって長袖の季節になってきたなと思っていたら、今少し前に正志先生がここに立っていた正志先生は半袖でした。私は今日の朝ジャケットを着てくるかどうか迷うぐらいの寒がりなんですけれども、まあ、今日はこの格好でよかったなと思いました。皆さん今年の夏はどのように過ごされたでしょうか。栗田家にはある変化があったんです。それはペットを飼い始めたっていうことなんです。何のペットかっていうと、以前明先生もメッセージでお話しされていましたけれども、金魚を2匹飼い始めたんです。その金魚はさてどこからやってきたのかというと、この近くにある水族館のイベントで金魚すくいがあったんです。でその金魚すくいのイベントで娘がすくったんですけれども、隣で私がじっと見ていてですね、娘にこの角度でこう入れるんだって、あんまり激しく動かしたら破れてしまう、だからゆっくりすくうんだよって、私が熱を持ってですね徹底的に指導したおかげで2匹取れたんでした。さてなんで金魚すくいの話をし始めたかというと、今日のメッセージのテーマが救いだからなんですね。まあ、もちろん皆さんは金魚ではないですし関係はないんですけども、私たちが神様に救われた存在である、今日そのことをご一緒に皆さんと聖書から学んでいきたいと思います。先月の私のメッセージでは、私こそ罪人である、アダムに始まる罪を私が負っている、そういう罪人なんだ、そういう話をさせていただきました。しかし私たちは罪のために神様から離れていって、そのまま関係が終わってしまって、終わりではありませんでした。さあ今日のアウトラインを一度見ていきましょう。今日のメッセージのアウトライン3つ用意しました。まずはじめに、救いとは何なのか、私たちのために用意されたその救いとは何なのか、それをまずはじめに皆さんと見ていきたいと思います。そして2つ目、私たちを救われるために神様は何をされたのか、それを見ていきたいと思います。そして3つ目に、どうすればその救いを私たちが受け取ることができるのか、今日ご一緒に覚えていきたいと思います。それでは今日初めて救いのメッセージを聞かれる方も、そしてもう何度もこの救いについて聞かれているという方も、改めて聖書が語る救いについてご一緒に見ていきたいと思います。まずは今日の聖書箇所がどのような背景であったのか確認していきたいと思います。今日の聖書箇所、ルカの23章32節と33節をご一緒にお読みしていきたいと思います。32節33節ご一緒にお読みしていきましょう。3、はい。他にも2人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。ドクロと呼ばれる場所に来ると、そこで彼らはイエスを十字架につけた。また犯罪人たちを1人は右に、もう1人は左に十字架につけた。今日の聖書箇所はイエス様が十字架にかかって死なれた、そういう背景の箇所です。このイエス様の十字架と私たちの救い、これがどのように関係しているのか、今日確認していきたいんです。 皆さん、今私のはこの頭の上にあるこの十字架を見たときにどんなイメージがあるでしょうか。どんな印象を受けられるでしょうか。現代において十字架はファッションアイテムのようになって、街中で見るようになって、もともとは処刑の道具であったことを知らないでそういうものを身につけておられる方もおられるかもしれません。しかし十字架はイエス様がこの地上におられた2000年前には犯罪人が受ける死刑の道具だったんです。実際イエス様の他に刑に処せられた人物は2人とも犯罪人であったって書かれています。イエス様は十字架のその横木を担いで歩かされ、そして処刑場に着くと釘を打たれました。打ち込まれました。そして足は膝を曲げてくるぶしのところに釘を打たれました。このような姿勢で十字架にかけられると自然に体が下がってきます。体が下がってくるとどうなるか、呼吸が苦しくなってくるんです。この状態で下がってくると、そしてどんどん息ができない、息をしたい、そして上体を体を上げようとすると今度は両手に、そして足に打ち込まれた釘のその傷跡がめり込み、体に激痛が走りました。このようにして十字架刑を受けた人は最後には窒息という形で息ができなくなり死んでいきました。イエス様はこの地上を歩まれた時代、イエス様がいたイスラエルはローマ帝国というところに支配されていました。そしてローマはこの十字架という悲惨な処刑方法を採用していました。ここまでの悲惨な刑をすることによって、もう二度とこのローマ帝国には逆らわないようにさせようと、そういうふうにしたんです。十字架はあまりにも悲惨でした。当時のローマの人たちにとっては普段は十字架っていうこの言葉を口にすることすらもう避けられるような、そういうものでした。ローマの人たちだけではありません。イエス様と同じユダヤ人にとっても十字架は神様の呪い、それを表していたんです。それは申命記21章23節に、木にかけられたものは神に呪われたものであるとあるように、ユダヤ人にとって十字架イコール神様に呪われたものが受ける、そのような刑だったんです。そのような忌み嫌われた刑、しかしイエス様は十字架を受けられました。自らが父である神様の呪いをこの身に受けて、徹底的に惨めになられたんです。しかもイエス様はこの十字架の刑に受けられるその前に、ローマの兵隊たちから鞭打たれ、そして血だらけになった上、頭にはトゲのある茨の冠をかぶせられました。イエス様は十字架にかかる前の時点でもう衰弱しきっていました。このイエス様の姿を他の聖書の箇所から見ることができます。それはイエス様はこの地上に人として来られる700年ほど前に書かれたイザヤ書にあります。このイザヤ書は預言者イザヤが神様からこれを語りなさいと語られたことを記した書です。しかしそこに書かれている救い主の姿はスーパーヒーローみたいな、そういう輝かしい姿ではないんです。救い主が苦難に耐える、そんな姿がこのイザヤ書には記されているんです。今から開くこのイザヤ書53章は、今日何度もお開きするので指を挟んでおいていただきたいなと思います。それでは引用箇所1のイザヤ書53章の2節3節ご一緒にお読みしましょう。3、はい。彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。 この箇所に出てくる彼、これを誰をことを指しているのか、それはもう皆さんご存知だと思います。これはイエス様のことです。イエス様が十字架にかかられるその時を表しています。しかし先ほども言いましたが、このイザヤ書はイエス様がこの地上に来られる700年前に書かれた、そういうようなものです。つまりイエス様がこの地上に来て、そしてこの十字架にかかれること、これはすでに定まっていたことなのです。人が顔を背けなくなるほど傷つけられ蔑まれた、これは父なる神様のご計画だったのです。ではなぜイエス様はこれほどまでの苦しみを負われたのか。先ほどから十字架の悲惨さを見てきましたが、もちろん何も悪いことをしていない神様の子であるイエス様がどうしてこの刑を受けなければいけなかったのか。続けてイザヤ書53章5節6節ご一緒にお読みしていきたいと思います。3、はい。しかし彼は私たちの背きのために刺した、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。6節、私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。イエス様があの十字架にかかられた理由、それは私たちが神様に目を背けて自分勝手にそれぞれ好きな道に歩んでいったその結果です。今日あえて十字架の悲惨さをはじめにお伝えしました。それは、ああ十字架ってこんなひどいものだったんだ、ああひどいひどい悲惨だ、見たくない、そのために十字架の悲惨さをわざわざお伝えしたのではありません。私たちの罪がそれほどまでに悲惨なものであった、私たちの罪の現実を皆さんに知っていただきたかったからなんです。あの十字架のイエス様の姿は私たちの罪を担われたその結果なんです。本来私たちが罪のゆえにそうなるはずであった、それをイエス様が十字架で担われたんです。私たちはイエス様の十字架の打ち傷のゆえに癒され、そして罪から救われました。罪なきイエス様が十字架にかかられる、このことに意味があるんです。一切の汚れのない神の子イエス様だけが罪を癒すことができる。だって汚れたものでまた汚れたものを拭うこと、そういうことはできません。先日私の家のソファーにある赤い汚れがあったんです。一瞬赤いので、あ、なんかちょっと血が出たかなと思ったんですけども、どうやら血ではない、色が違う。そこで私はハッと気づいたんです。あ、さっきハンコをこう押すときに使う手肉で遊んでいた人がいたって。まあ娘なんですけど、私はすぐに娘に言って、ちょっとすぐに何か拭くもの持ってきてってお願いしたんです。そしたら娘もちょっと焦って、お母さんお母さん雑巾雑巾って言って雑巾を持ってこようとしたんです。私はいや雑巾じゃ汚いからもうちょっと綺麗なものを持ってきてってお願いしたんです。そう汚れがついた時に汚いもので拭いたら余計に汚れが広がってしまいます。私たちの心の汚れもそうです。唯一汚れのない全くないイエス様によってしか私たちの心は記憶されることはできないんです。心の汚れ、罪から来る結果は死です。しかしイエス様がくださるものは汚れを清める永遠の命です。今度はルカに戻って、続けてイエス様の十字架の姿を見ていきましょう。34節を ご一緒にお読みしていきたいと思います。ご一緒に賛拝。その時イエスはこう言われた。生きるためにくじを引いた。散々苦しみを味わっておられたイエス様がこのようにおっしゃいました。イエス様は人の罪のために十字架にかかられましたが、決して人を憎んだりそういうことはなさいませんでした。それどころか十字架の上で、神様、この人たちを許してください、そういうふうに願われたんです。そう、私たちは父なる神様に許されなければいけない、そういう存在なんです。なぜなら罪によって本来であれば神様と私たちとの関係は完全にもう断絶状態にあったんです。その罪に対する怒りが、神様の怒りが本来は私たちに及ぶはずだった。神様がどのような方であるのか、以前様々な面がありますよってお話しした時がありました。神様は聞く方であり、正しい方でありますから、罪に対しては厳しい姿で向き合われるんです。ですから神様は人の罪に対して見て見ぬふりをしておこうって、そういうふうにはできなかったんです。私たちは生まれながらにして罪のうちにあるもので、神様の怒りを受けるべき、そのようなものでした。怒りって聞くとちょっと神様のイメージと違うなって、違和感があるなって思われるかもしれませんが、神様の怒りは人間の、人の怒りのような、そういう理不尽なものじゃないんです。罪に対して、人が罪に向かうことに対して清い怒りを神様は持っておられるんです。引用箇所2のローマ書3章25節ご一緒にお読みしていきたいと思います。ご一緒にお読みしましょう。賛拝。神はこの方を信仰によって受けるべき、の義を明らかにされるためです。最初に出てくるこの方、これはイエス様のことです。父なる神様のその怒りは、イエス様が十字架にかかられたことによってなだめられました。十字架によって神様は許しを人に与えることができたんです。私がとても小さい頃の話ですけれども、私がとっても悪いことをした時には、父のお尻ペンペンっていうお仕置きが待っていたんです。私が、父がそれをしようとすると危険を察知して家の中をぐるぐるぐると逃げ回るのですが、最後には捕まって父からお仕置きをされるのでした。しかし例えばですが、私が悪いことをしたのにもかかわらず、怒っていた父が何の理由もなしにニコニコってし始めたら、あれ、ちょっとどうしたのって私は不思議に思うでしょうし、それを何度も何度も怒ったりニコニコしたり、そういうことを繰り返していたら、え、ちょっとこの父親の考えていることはちょっとわからないなって、ちょっといい加減で気分屋だなって思うかもしれません。私たちの父なる神様はその時の気分で怒っているのではありません。正しい方でありましたから、ご自身の怒りを何の理由もなしにただ取り下げる、そのようなことはできなかったんです。愛する一人をイエス様の十字架によって私たちを許すことができました。許しの理由があってこそ、神様が義であり正しい方である、そのことがわかるんです。さあ、続くルカの福音書に戻って35節をご一緒にお読みしていきたいと思います。35節。賛拝。民衆は立って眺めていた。議員たちも嘲笑って言った。 あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ったらよい。ここに出てくる議員というのはユダヤ教の指導者たちでした。ここまでイエス様に散々言いくるめられてきた人たちで、その人たちは今までの仕返しをイエス様にしたかったって、そういう思いもあったでしょうし、自らを神だってそういうふうに言うイエス様をそのままにしておくことはできなかったのです。そのため自分を救ってみろ、そういうふうにイエス様に言うのでした。続く36節から38節も続けて3節ご一緒にお読みしていきましょう。3、はい。兵士たちも近くに来て水ぶどう酒を差し出し、お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろと言ってイエスをあざけった。これはユダヤ人の王と書いた札も頭の上に掲げてあった。続けてローマの兵士たちもイエス様をあざけります。そしてまずくて酸っぱいブドウ酒を差し出したり、ローマに逆らうとこういうふうになるんだってあざけりました。ここでもイエス様は自分を救ってみろって言われて、あざけりの対象となっていました。続く39節をお読みしましょう。3、はい。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えと言った。犯罪人の一人も自らが罪人であることをまるで忘れたかのようにイエス様を罵りました。この男が求めていたことは、この辛い十字架からただ下ろしてくれ、救ってくれって、そういうふうな願いでした。しかしイエス様は実はそれ以上の救いを用意しておられる、そのような方でした。ここまで見てきたそれぞれ三つの立場の人たち、ユダヤ教の指導者、ローマ兵、そして犯罪人、この三つの立場の人たちはイエス様に対して同じ言葉を言っていました。自分を救ってみろって、このように言われたら、もし私たちがイエス様の立場だったらどうでしょうか。十字架につきながら、この十字架にかかっているのはあなたたちの救いのためなんだって、あなたたちの罪のために今十字架にかかってるんだって、そう言いたくなるかもしれない。でもイエス様は口を閉ざし続けるんです。何も言われないんです。それは引用箇所丸一に戻っていただいて、イザヤ書53章の7節8節そこをご一緒にお読みしていきたいんです。7節お読みしましょう。彼は痛めつけられ苦しんだ、だが口を開かない。ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない。8節虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことか。彼が私の民の背きのゆえに打たれ、生ける者の力絶たれたのだと。イエス様は決して口を開いて何か自分の言い分を言ったり、そういうことはなさいませんでした。その人たちのために鞭打たれ十字架にかけられたのにもかかわらず、イエス様は何もおっしゃられなかったんです。八節にあるように、この時代の人たちは、イエス様の時代にいた人たちは、まさかイエス様の十字架が自分の罪のためだなんて全く思わなかったでしょう。イエス様の十字架を見ると、イエス様は抵抗しているどころか、それどころか無実のその十字架の刑に服そうと、そういうふうにしている姿が見られるんです。決してそれに抵抗する姿は見られません。 私が以前イスラエルに行った時にイエス様が十字架まで歩まれた道、苦しみの道、苦難の道とも言われるビアドロローサって言われるその道を見てきました。実際に歩いてきました。2000年前イエス様がこの道を歩まれたのだって改めてその地に立って歩いて私が感じたことは、イエス様なぜですかっていうことなんです。イエス様は正直いくらでも逃げることはできたはずです。私は悪いことはしていない、ローマに反逆するものではない、そういうふうに自分を弁護することはできたはずなんです。しかしイエス様は何も言わず鞭で打たれ、十字架への道を歩み続けられました。私がその道を歩みながら、ああイエス様が確かに2000年前この道を歩まれたのは私の罪のためなんだ、そのように深く感じたのでした。さてルカの御言葉に戻り、罵られ続けたイエス様のその後の姿を40節41節と続けてお読みしていきたいと思います。3、はい。するともう一人が彼をたしなめて言った。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。41節俺たちは自分のしたことの、と何もしていない。もう一人の犯罪人は自分の立場をしっかり分かっていました。彼はさっきまではもしかしたら周りの人たちと一緒にイエス様を罵っていた、そういう人だったかもしれない。でもイエス様を見て自分の罪と向き合って、イエス様が何も悪いことをしていない、そのように彼は知ったのです。そして42節43節続けてお読みしていきましょう。42節3、はい。そして言った、イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。43節イエスは彼に言われた、まことにあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。そして彼は一緒に十字架にかかっていたその方を神様だって認めました。そして私を思い出してくださいって控えめな願いをしました。しかしイエス様はそれ以上の答えを持っておられました。あなたは今日私と共にパラダイスにいますって。パラダイスというのは囲いのついた庭、園を意味しています。園っていう言葉を聞くと、あのエデンの園を思い浮かばれる方もおられるかもしれません。神様と自由に豊かな関係を持っていたあのエデンの園の時のように、しかしそれはもう地上においてではなく天国という永遠の場所で神様が彼を迎え入れてくださったのです。続けて44節から46節まで3節ご一緒にお読みしていきたいと思います。3、はい。さて時はすでに12時頃に全地が暗くなり午後3時まで続いた。45節太陽は光を失っていた。すると神殿の幕が真ん中から裂けた。46節イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊をあなたの御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。全地が暗くなり、光が消えていきました。そして45節を見ると、神殿の幕が真ん中から裂けた。そういうふうに書かれています。この神殿の幕、これは神殿の至聖所というところの入り口にあった幕です。この至聖所という場所は選ばれた大祭司のみが年に一度民を代表して罪の悔い改めをする場所。 神様との関係を回復するそのような場所が至聖所だったんです。しかしこの幕が裂けました。これは人の手によることではありませんでした。この幕は真ん中から裂け、マタイの福音書を見ると上から下までって書かれているんです。人が下からビリビリっと破いたのではない、神が上から裂いたのだ、そのように記されているんです。そもそもこの幕は人が手で破れるほどそんな薄いものじゃないんです。厚みが10センチぐらいあって、長さが20メートルぐらいあったって、そういう記述もある、そのような幕が上から下まで裂けた。これがどのような意味があったのか、引用箇所の3、ヘブル書10章19節12節をご一緒にお読みしていきたいと思います。3、はい。こういうわけで兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができます。20節イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいました。イエス様の十字架の死を通して、そして幕が裂かれたことによって、今までは限られた人にしか、限られた時にしか開かれなかったその道が、いつでも誰にでも開かれ、そして神様に自由にお会いできるようになったんです。そのことにより私たちももう何の妨げもなく、いつでも神様にお会いすることができるんです。そして46節で戻りますけれども、46節でイエス様は父なる神様に霊を預け、息を引き取られました。しかしイエス様はこのまま死んでおしまいではありませんでした。イエス様がもしこのまま十字架の死で終わっていたのであれば、イエス様は歴史上の偉人のように、そういうような扱い、そういうふうに思われていたかもしれません。しかしイエス様は十字架にかけられて3日後に事実よみがえられました。イエス様はただの人であったのではない、神であり、今も私たちと共に生きておられる方なんです。なんでさっきから2000年前に起こってその十字架を話しているんだろうって、2000年前にあったことなら今の私たちと関係ないんだろうって思われた方もおられるかもしれませんが、なんでその2000年前に起こったことが今に関係しているのか、それはイエス様がよみがえって今も生きておられるからなんです。十字架で死なれたイエス様、よみがえられたイエス様が今も生きて私たちに救いと癒しを与えておられるんです。ここまでイエス様が最後まで十字架の姿に従われた、十字架の死に従われた、その姿を見てきました。イエス様がここまでされたのは、あの悲惨な十字架にかかられたのはどうしてですか？それはあなたの救いのためです。イエス様こそあなたの本当の価値を知っておられる方なんです。私は昔好きなテレビ番組がありました。最近は見ていませんが、その番組は骨董品をはじめとして何でも鑑定するって、そういう番組なんです。この番組の何が楽しいのかっていうと、ある方は自分のお宝に自信満々で持ってきて、でもいざ鑑定額を見てみたらひどい金額だったり、その逆で一見ガラクタでなんだこれはって思うようなものが実は非常に高価なものであったり、そのような差にいつも私は驚かされていたのでした。でも私がこの番組を見ていてよく思ったことは、鑑定額が何百万とか何千万って出ても、じゃあそれを誰が買うんですかって私は時々思ったりしてたんでした。そんな値段をつけても誰も買わないでしょって私は心の中で思っていたのでした。しかしあなたを作られた神様はあなたの変わらない本当の価値を知っています。 神様が私たちをどのように思っておられるのか、引用箇所の丸4、イザヤ書43章4節をご一緒にお読みしていきたいと思います。3、はい。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにする。この御言葉の始めには私の目にはってあります。私とは神様のことを指しています。神様だけがあなたの本当の価値を知っているんです。あなたのためなら愛する一人子イエス様をあの悲惨な十字架につける、その価値があるって神様は今日言われているんです。この世の人たちはあなたを見て偽りの鑑定をするかもしれない。あなたは勉強ができる、あなたは仕事ができる、あなたはこれができる、だからあなたは素晴らしい、価値があるんだって、そういうふうに言ってくるかもしれない。その逆で、あなたはこれができない、あれができない、だからあなたはダメなんだ、あなたは役に立たない、価値がないって言ってくるかもしれない。でもそれはあなたの本当の価値ではないんです。じゃああなたの本当の価値は何ですか。神様は今日はっきりと十字架を通して皆さんに示されています。あなたの本当の価値、それはこの十字架だって、もう2000年前にこの十字架によってあなたの価値を表したって神様は今日皆さんに語っておられます。神様はイエス様のその十字架と値で、その変わらない値で私たちを、罪の中にいた私たちを買い取って自分の子供として、神様の子供としてくださいました。これは2000年前にすでになされた事実です。今日はさまざまな箇所を見ながらイエス様の十字架による救いを見てきました。もう一度アウトラインに戻っていきたいと思います。まずアウトライン一つ目、まず救いとは何でしたか。何からの救いだったでしょうか。これは罪からの救いであり、罪から来る死、神様と断絶状態にあった関係から私たちを救い出してくださった、これが神様の救いです。そして次に、私たちが救われるために神様は何をしてくださったんでしょうか。それは今日何度も見てきました。神様は何の罪もなかった愛する一人子イエス様を十字架につけられました。そして私たちの罪の身代わりとしてくださいました。イエス様としては父なる神様と人との間に立ち、自らが神であるにもかかわらず、ご自身を神と人との和解のために捧げられました。それでは最後に、どうすればその救いを受けることができるのか。今日初めて救いということを聞かれた方も、何度も聞かれている方も、改めて今日その救いを受け取っていきましょう。私たちがどのようにすれば救われるのか、私たちが十字架の本当の意味を知ったとき、私たちにできることは何でしょうか。それは信じることです。頑張って努力して何かをして、よし、これで救いを得ることができる、それが救いじゃないんです。私たちがイエス様のその十字架によって救われたことを信じること、それが救いの条件です。聖書には、人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるとあります。イエス様の十字架、それは紛れもなくあなたのためです。そのことを今日信じます、ご一緒に告白していきませんか。私たちを罪の現実から救い出してくださる、解放してくださるのはイエス様のこの十字架しかいない。イエス様あなただけですって 今日ご一緒に告白していきたいんです。ピアノの音を聞きながらしばらく目を閉じて心を静めてメッセージを思い巡らしていきたいと思います。今日はイエス様の十字架を私たちは見てきました。本当に辛い、苦しい、悲惨なあの十字架、あの十字架は私たちの、あなたの救いのため、あなたの罪の身代わりとしてイエス様が十字架で追われたものでした。私たちが今一度自分の心を探り、自分の心を見てみましょう。皆さんに今少しお聞きしたいと思います。目を閉じたままでどうか答えていただきたいと思います。今日救いの話を聞いた、それは初めてだったかもしれない、何度も聞いたかもしれない、でもイエス様が十字架にかかられた、その十字架、それは私の罪のためであった、私が自分勝手に歩み続けたその結果であった、イエス様の十字架が私の罪であった、今そのことを信じ告白します。言われる方は自分の胸に手を当ててください。下ろしてください。それでは続けてもう一つお聞きしていきます。イエス様、私の罪のために十字架にかかってくださってありがとうございます。イエス様、あなたの十字架が私の罪のためであったことを信じ、そしてそのイエス様の十字架によって私たちが救われた、私たちが天国に行くことができる、その喜びを今受け取りたい、イエス様の救いを今受け取りたい、神様信じます、今までは違ったけれどもこれからは神様と共に歩んでいきたい、そのように思われた方は今自分の胸に手を当てて心で告白しましょう。手を下ろしてください。ご一緒に今お祈りしていきましょう。この十字架、イエス様の十字架は私の罪のためであった、そして私の罪のために確かにイエス様が十字架にかかってくださり、その十字架によって私たちは永遠に神様と共に生きることができる、その喜びを今神様の前に口に出して告白していきましょう。イエス様信じますと告白していきましょう。それではご一緒にお祈りしていきましょう。愛する天の父なる神様、あなたは今日私たちをこのところに集めてくださいました。感謝いたします。 様、あなたが今日私たち一人一人をこのところに呼び集めてくださいました。それは決して偶然だったからではない、たまたまだったからでない。この台風というこの時にあっても、神様は私たちをこのところに呼び集めて、名前を呼んでこのところに集わせてくださいました。そして偶然ではない、神様が一人一人の心に今日救いの御言葉を届けてくださいました。ありがとうございます。神様、今日御言葉を通して見ていきました。私たちは罪あるものとして生まれました。しかし私たちの罪をイエス様がその十字架によって担ってくださり、そして私たちの罪を許してくださり、私たちと永遠に共に歩んでくださる、その道を用意してくださったことを感謝いたします。今私たちのこの中でイエス様を信じます、あなたと共にずっと歩んでいきたいと告白された方がおられましたら、主よ、あなたがその方の告白を引き上げ、イエス様が共に歩み続けてください。そしてまだ決心に至らなかった方も、神様が絶えず共に歩み、その方を励まし、その方の歩みを確かなものとしてくださいますよう、お願いいたします。今あなたが差し出してくださった愛の手を握り返し、あなたと共に今週一週間も歩んでいきます。ここに集われた私たち、また集うことができなかった方たちの上にも、神様が共にいて祝福をお与えください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。